川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビエル大西と
バイトの長坂です。
そしてゲストの北川と、
そして、今日はバンブーおらへんから、うん、あ、誰やと思ったら眉毛ちゃんでございますね。眉毛ちゃん、はい、4人でお送りをさせていただきたいと思いますが、さあ防災ショットバーシーズン6縮めんでもいいんだけどな
縮めんの、
うん、なんで笑い声がこんなに、なんでお前ら先に入ってとんねん家の中へ。あ、めぐみちゃん久しぶりやん。
お久しぶりです。
なんで勝手に入ってって店の中で笑うとるわけ。
ごめんなさい、もう自分の家のように。
え、部長は今日、
部長はね、なんかお腹痛いって。
あ、お腹痛いってよ、電車でな、降りてな、土山あたりでうんこするらしいね。多分ね、土山がマーカーポイントちゃうかなと思う。その次が三宮ぐらい。あ、何個か、
ね、そう
そう、何個かあれね、何個かうんこする場所がある、何個かうんこする。あ、なるほどな。うん、でもね、今日つっくんもずる休みやろ、もうかなんはほんまにまして、あれやで、裏方のあのバンブーまで休んでるやろ。で、なんでかこいつが裏におるっちゅうのかな。え、眉毛あれやんな、それできんの、ちゃんとできる、ほんま OK ちゃんとカクテルとかも作らなあかんねんでな、できる。あ、大丈夫、
めっちゃうなずいてる。
つっくんのはいいけど、シーン多すぎだかんでな、飲みすぎっちゅうの、試しに飲むのが大量やというのは。
お酒好きやからね、
うん、お酒好き。お酒とマスターとどっち好き。あ、マスター、あ、やっぱり嬉しいわ。嬉しいけど心にもない言葉で始まってしまいましたが、あのね、めぐみちゃんね、
はい、
久しぶりやと思いますけどね、うん、最近また災害多いでしょ。
そうですね、
ね、で、この間も長野でごっつい地震
ありました。
長谷も知ってるやろ、はい。でね、やっぱりね、そこで、コミュニティが大事やとか、うん、いろんなことが叫ばれてるんだけれども、はい、まあ、なかなかコミュニティだけでは本当は災害で乗り切られへんっていうのがね、分かっていないメディアの、まあ、差がというか放送がよくされたんですよ、うん、
はい。
ところでね、まあ、ちょっとそれは後にしといて、今日はね、その長野北部地震で、まあ、被災って言っても、まあ、置いてる瓶が数十本割れたって言ってたかな、
はい、そうですね、
それぐらいの数だということなんですけれども、うん、その長野の酒蔵の方のお酒を取り寄せましたので、今日はね、めぐみちゃんに心から飲んでほしいと、
はい、
マスターは思いお取り寄せをさせていただきました。もう好きな好きなめぐみちゃんのために
心にもないことを。
いや、心から言ってるで、
うん、ほんまですか。誰にでも心から言ってるんじゃないですか。
それな、さっきも言ったけどな、あの、ザクってくんねんからな。どうぞ、はい、あの、そこの
ご紹介しましょう、
はい、ご紹介ください、
はい。長野県松本市に本社、長野市に蔵を持つ大新酒酒造さんをご紹介します。大新酒は北アルプス連峰をはじめとする山々に囲まれたところにあります。信州の気候は湿度が低く、昼夜の寒暖差が大きい、稲作をはじめ農業に最適な地域です。この気候は農業の延長線上にある酒造りでも同じことが言えます。長野県で生まれた酒造公的米人心地と金門錦が主な原料米。仕込み水は北アルプス連峰の天然水。雄大な北アルプスの山々に降り積もった雪が溶け、長い年月地中を巡って再び地上に現れた自然水。この水の柔らかい口当たり、きめ細やかな舌触りが大新酒の隠し味です。酒造りの基本は原料と原料処理、1に蒸し、2に蒸し、3に蒸し。仕込み一本一本の個性を味わっていただくために、シングルカスク、樽ごとで瓶詰めし、同じ酒種、銘柄でも味わいの違いが楽しめます。旨味があって軽快な味わい、デリシャスリンゴのような華やかで芳醇な果実味、飽き飽きしない上品な口当たり、ふくよかな米の旨味、甲虫で開く銀条香、そして切れ味、軽くて幅がある、この一言で表現されます。本日は2本ご用意しました。まずは別囲い純米吟醸番外品生。番外品は香りと身口の絶妙なアンバランスです。 香りはメロンソーダそのまんまのフルーツ系の香りがあり、口に含むとじわっと身口が広がっていきます。もう一本が船場詰め純米吟醸生、究極の絞りたて、香り味わいのバランスが抜群です。
はい、ありがとうございます。
はい、
惜しいな、
はい、
もう今日はバッチリいったな思ったら最後でもうやっぱりカクってつまずいてくれるところがごつい
純米吟醸がね入れなかったです、ごめんなさい。
いやいやいやいや、これね船場詰めっていうのは、はい、そのお酒を、うん、絞るところ、うん、でそのままあの機械を通さずにそこで詰めていくというもので珍しいんですけれども、もう一本がまた珍しい、これね、はい、大新酒の中でも番外品という。あ、これ口開いと誰かのなんじゃが、あ、まあ、いえなんか顔赤いぞおかしいなこれ、おかしいなというところでね、めぐみちゃんにこの番外品、
はい、
これをちょっと召し上がっていただきたいなとまずは思います。それではちょっとお次させていただきましょう。またごっついカップを持ってきて、
溢れる溢れる
それスタバのあの入れるやつを持ってきてもタンブラー、あれは困る、あれタンブラーっていうの、
はい、
え、あれタンブラーっていうの、え、タンブラーっていうのをこうカチャカチャカチャカチャする、
あれもタンブラーですか、
え、あれはタンブラーじゃん、あ、まあ俺は心がデリシャスリンゴみたいなもんやからな意味わからへんけどなというところ、えー、なくそこの野郎
じゃあいただきます。
そう、誰が飲んでって言った
ら、まだですか、
乾杯せなあかん、乾杯乾杯乾杯せなあかん、はい、ではいつものように乾杯したいと思います、はい、昨今の数々の災害により被災された皆様には心よりお見舞いを申し上げます。では被災された方々が一日でも早い復旧復興を心から記念して乾杯、
乾杯、乾杯。
いかがですか、
すごいいい香りしますね、
うん、いい香りでしょう、
めっちゃ爽やかな香りが口に広がります。
もう番外品という名前がついてるごとく、はい、なんかちょっと異端児的な日本酒の、うんうん、なんかシャンパンでもないし、なんていうのかな、うん、なんか美発泡というか、
そうですね、
なぜかね、
きますね、
うん、なんでお前勝手に飲んどんねんお前お前今日は仕事やであ
れバイトなのに
かなんなんもう
今日は2人休んでるから俺倍もらわんとあかんね、
倍もらわんか、倍働かんそうお前倍もらうから大前提ちゃうじゃんこのお前男女均等雇用金なんとか法どころじゃない話だぞそれ、働いた手当が給料や、給料ありきの働きおかしいお前、それちょっとおかしい、おかしいよな、いやおかしないのかなというところで、まあ、あの防災ショートバーに来た限りはどっぷりと30分間防災漬けにはなっていただきますが、前回ねちょっとね、東日本大震災の津波でまず逃げることをここあの日頃から肝に銘じてきた人が助かったという話をねめぐちゃんしたわけです、
はい、
でそこにはね地域とか家族の信頼関係があったというところで時間切れになってしまったんですけれども、まあ、さっきも言ったようにね今日は防災や防犯がまあ、これにはコミュニティが大切やっていうのを声高にねメディアだけではなくて行政もまあ唱えておられます、
はい、
でもねやっぱりコミュニティだけでは人の命はやっぱり救うことができない、
うん、
はせやんねちょっとあ のんびりしてるけど、
うん、
うんちゃうよ、コミュニティってわかる、
わかりますよ、
ほんまわかるの、
コミュニティってはね、
うん、
居住区域を同じくして
居住区域って何やそれ
居住地域、
うん
を同じくし利害を共にする共同社会、
そうそう、
町村都市地方などね、
うん、
生産自治風俗習慣、
風俗じゃん、風俗やん、
風俗か、風俗習慣など
お前なんか呼んどるやろそれ
深い結びつきを持つね共同体や地域社会のこと、
うん、
いわゆる一塊のグループかね、
うん、まあ勉強してきておくことは許したるけどな、書いてるメモはちゃんと読めよな、ちゃんと家で書いてきてやったら、
もう寄ってるんじゃん、
そうそう、もうあかなんなこれまあ今ハスヤンが言ったね、そのコミュニティっていうのは一つの塊のグループって言われるものですね、はい、このグループの中にはねちょっと先月も言ったんですけども、マスターもカミカミやな、悲しいからね、うん、ちょっとコミュニティ破壊者って言われる人たちも含まれてるんですよ、めぐみちゃん、
はい、
コミュニティという一塊のグループは その破壊者によってほんの小さなほころびから簡単に大きく裂け壊れていくっていうことが起こるんです。
え、マスター、コミュニティが小さなほころびから壊れていくってどういうことなんですか？
壊れる原因っていうのはね、いろいろ実際あるんやけれども、その壊れの一つの要因になるのが依存症っていうものがある。
依存症って薬とかに依存したり、アルコールやタバコなどの物質に依存するっていう、あの依存症のことですか？
そうそうそう。でもね、ここでいう依存症はそのものへではなくて他人への依存っていうものなんですよ。自分一人くらいはとかね、うちの家族くらいはとか、さらにはこの町ぐらいはって、他の人への依存がだんだんだんだん膨れ上がっていく、これがもう瞬く間に広がるっていうことで、自分ではない他者への、他の人への、依存症っていうことなんかなという。
物質への依存ではない他人への依存となるとどのようなものがあるんでしょうか？
一言では言いにくいんやけども、自分に関心のないことや、一般的には労力を使うような活動とかね、言い換えたらその少々しんどいなって思うような地域の活動とか、それから役職が当たって責任を持たなければならないような、行動や活動から逃げたい時に他人への依存が、顕著に現れると言われてるね。
マスター、それって私たちの日頃の生活の中では町内会や自治会の活動、 PTA に少年団とか、地域の中では必要な活動のことですよね？
そう
マスター、そのような活動を他人に任したり逃げるということはね、自分が生きていく上で責任の放棄と言えるんじゃないかな。
さっきお前仕事の前 の給料みたいな話が責任放棄に近いかもしれないな
ということは、責任イコール権利という考え方からでは、自分たちに与えられる権利を放棄するということでしょうか？
そうええとこついてくるんやけど、そこなんやね。その依存症の人たちは災害っていうね、この緊急事態がひとたび発生すると自分の持ってる誤った権利、これを主張し始めるんです。困ったことにね、典型的なものとして災害後の炊き出し風景っていうものに現れるんですよ。めぐみちゃん、
マスター、権利と責任、そんなことが炊き出し風景に見られるんですか？
そう炊き出し風景をちょっとハセヤン思い浮かべてみ。その場面にいる人たち説明できる？
そうやね、炊き出し風景ですよね。まず炊き出しを作る人
がお
る
な。
それから炊き出されたものをに並ぶ人か、あと食べる人、あとは鍋。
鍋は別としてね炊き出しをする人と炊き出されたものを食べる人、この2種類に大きく分けられる。めぐみちゃんね、炊き出しをする人はどんな人たちか分かります？
普段から何かしらのグループに所属していて、みんなと一緒に助け合っている人たちでしょうか？
そう炊き出しをする人たちは普段からコミュニティとかグループに参加して、道具の使い方とかグループの人たちの顔や名前を覚えようとちゃんと努力をして、何かあれば助け合うことをしっかりと心肝に銘じた人たちのこと。でもね、炊き出されたものを食べる人たちは食べることや与えられる権利を行使する人たち、自分たちの町に何かがあってどのように使用するのかとか、周りの人の顔とか名前も覚えようとしない、責任のある物事から、逃避したという、ちょっと言いにくいけれども逃げてる人たちかな。これはちょっと少し言い過ぎだとお叱りを受けるかもしれませんけどね。
マスター、それは少々言い過ぎだと思いますよ。
そうですかね。
炊き出されたものを食べる人の中には、食べた後に気がついて、何かお手伝いさせてくださいとか、私にできることはありませんかという人たちもいるんじゃないですか？
そうなんですね。確かに炊き出す側へ変化する人たちが多くなるのも過去の災害の教訓からは確認されてるそうなんですけどね。でもこの変化する人たちは日頃からコミュニティに、自分から興味を持って、でも遠目に見てた人たちやって言われる人たちで、コミュニティに参加する意思はあったけれども、参加するきっかけがなかったかなっていう人たちやね。
でもね、マスター、炊き出されたものを食べる人 の中にね、うんうん、炊き出されたものに文句をつける人もいるな、うんうんうん、後片付けもせんとさ、うん、ゴミはほったらかして、うん、二度も三度もね列に並んで、うん、他の人に譲り分け与えるもの、うん、ことをしない人たちたくさんいると思いますよ。
譲らへん人らね、はい、なんかはずやん心の叫びやな。それようそういうのを目の当たりにしてるんちゃうの、
うん、見かけるよね、まあ、
この人たちはね、うん、災害後の炊き出しだけではなく日常生活でもルールとかマナーを守らないと言われてる人たちなんですよ。
え、マスター災害後となればさすがにマナーやルールを守ってみんなで助け合うんじゃないですか
と思うでしょう。ところがね日頃からできていないことは災害時にもできない。この人たちが命を守る行動を取らないし取れない人たちと言われてるわけですよ。
ルールやマナーを守らない人たちが命を守る行動を取らない人になるんですか。
うん、簡単に言えば守るもの、まあ難しい言い方になるけど、うん、守るものの定義が全くなされてない、その人たちが何を守ったらいいのかわからない人たちが、まあ、ルールとかマナーも守らずその上自分の命も守らない人という風になるわけ。
守るものの定義ってマスターがいつも言っている防災とは自分の大切な人を守ることですよね。
そうそうそう、よく覚えてますよ、
はい、
その定義が、うん、まあ、自分の大切な人を守ることっていうことなんやけれども、大切な人を守ろうと考えたら自分の住む環境というか自分の暮らしている周りは、めぐみちゃんどうしたい、大切な人のために
住みやすい暮らしやすい場所を選びます。
そうやね、うん、大切な人が暮らしやすい場所を考える。じゃあその場所はめぐみちゃんどうあってほしい。
やっぱり綺麗で気持ちのいい場所がいいですよね。
そうやね、やっぱりゴミ溜めみたいなところではね、
いやですね、
大切な人と一緒に暮らすっていうのはね、
うん、
まあ、そのためには街は綺麗に維持したいと思う、
はい、
そう思うとゴミやタバコのポイ捨てはしなくなるはずなんですよね、
うん、
当然それから考えるとゴミ出しのマナーとかいろんなルールも守るようになる。その結果自分の家の周りの、まあ、地域の清掃活動へも参加しようかなという意識の連鎖にはなるんやけどね。
なるほど、生きていく上で何も定義していないから行動に移せないということですね、
うん、この流れをところが見ず知らずの人のためにやらなあかんっていうふうに考えたら、うん、やっぱり知らん人のためにはなんかやらなあかんのかっていう、うん、そのどうするんかな、参加の意欲も起こらへんし行動にもなかなか移しにくいわね、うん、知らん人のためやから ね、
うん、そうですね。
ところが自分の大切な人を守ることにつながると考えればやっぱり参加せなあかんかなっていうふうにはなるはずなんやけれども、なかなかそうはいかへんねんで。
そこまで来ても参加につながらないハードルがあるんでしょうか。
そう、なぜかそれはねきっかけがなかなかないからね。
きっかけですか。
そう、きっかけはところがね、まあ、実は簡単にはできるんやね。
まあさ、
うん、
そこから私に言わせて、
うん、
きっかけはね、
ほんまに言える
挨拶、挨拶、
あ、間違った、ね、どうしようかな、また
挨拶をすることでね、うん、目の前に立ちはだかっていた巨大なハードルが一歩下がるんですよ、
うんうん、
挨拶をすればするほどハードルはどんどん低くなってね、コミュニティの輪の中にしっかり入り込んでいくことができるかもしれない、
うん、そういうこと、そういうこと、
そういうふうに思って、
うん、そういうふうに思ってってないね、それ誰に喋ってんねんお前
ちょっと自信なさげ、
うん、まあ、ただね一旦入り込むと今まで以上に自分の町に興味を持って自分の町には愛着を感じるわね、うん、自分の町がまあ、好きになるから自分の町を大切にしようとするようになるでしょ、
はい、
まあ、そうなれば自分の大切な人を守るためには自分の住む町も大切にすることが重要だと考えるようになる、
うん、
まあ、そうなればね責任のある行動を取るようになるっていうのは順番付けられてるわけです。そうなると自分一人や自分の家族だけそういう小さな単位では生き抜くことができないということに初めて気づき出す。
でも気づく瞬間ってあるんでしょうか。
あるよ、それが本気で災害というものを認識した時、まあ、目の当たりに見た時かな。
本気で災害を感じた時ですか、
うん、今までこうテレビを通したりとかラジオを通して感じていたものとはちょっと違って自分のこととして捉えることができた瞬間かな、まあ、今のめぐみちゃんはね他の地域で発生した災害を見てどんなふうに思う。テレビとかを通して見てみて、
大変なことが起こってる、うん、もしも自分たちの町でこんなことが発生すれば自分や自分の大切な人はどうなるんかなって考えるようになってます。
やっぱり考えますよね、うん、まあ災害が発生したら、まあ、自宅にいること、まあ、うん、どういうんかな、あのその瞬間その人と離れている可能性もある、うん、そう考えたら、うん、めぐみちゃんこう今仕事を持ってて自宅にその人といればどうだとか、
うんうん
うん、まあいろんな考え方あるんやけれども、自宅にああごめんなさいちょっと話が飛んでしまったんやけども、うん、その発生の瞬間に、まあ、めぐみちゃん自身がその大切な人と一緒にいることができるかどうかなんですよね。
もしね、うん、離れてたら、その人は誰が守ってくれるんだろう、助けてくれるんだろうって思いますよね、
うん、それを解決するのがやっぱりコミュニティという中で最も重要なのが信頼関係の構築と言われてるわけね。
マスター、それを言うなら昔で言うとね、うん、お互い様という言葉かな。
そうそう、うまいこと言うけどな、長谷川今日うまいこと言うな、
うん、
そのお互い様の精神、まあこれはね信頼関係というもので、それが身につけばコミュニティは強靭なものというか強いものに変わっていく、強靭化したコミュニティは、まあ、言葉とは違って楽しくて住みやすい街、柔らかい街になっていくことっていう風になるんやね。
じゃあ定義された大切な人同士の信頼関係はどうなんですか？
まあ、家族っていう単位かな、それはね、うんうんうん、家族の信頼関係はこれ一番大事なことで、お互いに何があっても私は生き残るよっていうことを信頼し合うということやね。私に何かあれば絶対に命は自分で守りますよっていうことを大切な人に伝えておく、まあ、それを2人でとか家族の単位でしっかりと確認し合っておくということだね。それがそれを信じることができれば、お互いがお互いの命を守る行動っていうのを専念できる、自分の命を守ることだけに専念できんねんね。家族のことを心配してしまう、その間に自分の命が危うくなるっていうことがなくなるということですわ。まあそのためにもやけどな、ぼんやりせんとあのな考えらなあかんで、命を守る行動っていうのはな、
大事ですね、
うん、
そのためにね、うん、命を守る知識しっかり身につけんと
お前しっかり身につけとけよ頼むぞ
でもね、自分たちだけではね知識が広がらないんだな、
うん、
守るスキルも上がらないだろうから、地域のコミュニティの輪の中でお互いに確認し合う、そういうことかな。
なんかよく分かってるんか分からへんのか分からへんけれども、それでもやっぱり地域の輪の中でやっぱり確認し合うこと、家族で確認し合うことっていうのが本当の防災活動ってなると私はめぐみちゃん思いますよ。
はい、守るものを定義し、それを守るための知識や能力、そして人との関わりをアップさせる、これが減災式ですね。
今日その言葉、つっくんが休みだから俺が言おうと思ったのにな
、まあ、1年の、締めくくりは可愛らしいめぐみちゃんに締めくくってもらったということで、
はい、
私は心より感謝をしておる。
棒読みですけど、
まあ、ただねめぐみちゃんね、はい、挨拶から人との関わり力をアップさせて災害に対応するっていうことを考えて、挨拶をすれば、まあ、日頃の楽しさもアップするし、うん、挨拶これが防災の基本っていうことになるんで、めぐみちゃんも自分の大切な人を守る、
はい、
それを大切な人と確認し合う、うん、それはマスターのことかな。
そうだといいですね。
いやこれは来年につながることだなマスターも1年頑張る所存でございますというところでね、今年も災害が多発しましたけれども、
はい、
まあ、悔しいニュースに涙したことも悔しい限りではありますので、皆さんも災害ごときで絶対に大切な人の命をなくさないように、災害に負けない街づくり、人づくりに来年もご協力皆さんよろしくお願いいたします。
はい、
本日はどうもありがとうございまして、ありがとうございましてで、1年どうもありがとうございました。最後までカミカミやったな。